社業のサンキュー担当です。
国拓也です。
日賀モイルです。足富慎吾です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日ちょっと足富先生いらっしゃるということで、
はい、
ちょっと足富特集。
どう？
あら、なんでしょう。
まあ音楽に関してはね、もうこの人に聞けるということで。
そんなこと
はないですよ。
全部マジで。
結構ね、メールが届いてるんで、
はい、
ちょっと、はい、日賀くんとかも知ってる情報があればなんか
差し込んでいきますんで。
はい、お願いします。メール読みます。
はい。
コール&レスポンス問題ということで、まあ、コーレス問題ちょっと以前配信したんですけども、
ね、
歌プリの場合ということで、メールいただきました、
うん、はい。
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
トミーと言います。トミーさん、
はい。
449回コール&レスポンス問題にて足富さんが歌のプリンス様のライブにレコーディングボイストラップ、ボイスストラップというアイテムがあると話題にされていました。これちょっとどういうものかちょっと説明してもらえますか。
はい、今コロナ禍でお客さんが声を出せないなので、まあなんでしょう、舞台上にいる、アーティストの人とかキャストの人に歓声が飛ばせないということで、代わりに歓声を飛ばしてくれるアイテムとしてボイスレコーダーストラップ、うん、まあボタンを押すとキャーとかそういう声が出るやつ。うん
うん、それはもともと入ってる声、
もともと入ってる声もありますし、
自分の
声の場合は、録音できるデータもあるという、そういうアイテムがライブグッズとして発売されて、
画期的だよね、
はい、これはコロナ禍のライブに、ね、うん、他のにも広まっていくんじゃないかなっていう話をしました、
うん、自分がそれを所持し、かつメットライフドームで行われたライブに参加できたのでレポートをしたいと思い初めてメールを送らせていただきます。
ネットライフドームだったんだ。
どうした
の？全然、
あ、
どういうこと？
全然、全然。
どうしたの？
多分読んだらわかる。どうぞ、はい、どうぞ。あと後々。
コロナ禍で観客が声を出せないという制約があるために作られたこのアイテムは、サイズは直径9センチの大判焼きのような形で、
はい、
キャラに合わせて18種類のカラーリングがあります。
はい、
拍手、歓声が収録されていて、さらに好きな音声を10秒間3種類録音することができ、ボタンを押すと再生される仕様になっています。音量は 100dB で、これはネットで調べると電車が通る時のガード下と評されています。配信内で達夫さんがありがとうって言葉に対してこちらこそという歓声があるといいかもという意見を出されていたので、うんうん、自分の声があまり好きではないのですが、羞恥心を消してこちらこそとありがとうを自宅で録音してライブに参加しました。
素晴らしい。
どうだったんだろうね。ドキドキするね。
ドキドキしますね。
だから、もともと、録音する声を大きめに入れるのか、どうなんだろうね。
これは、絶対大きめに貼ってやんないと、
まあ、公演とか
寂しくなりますよ。
う
ん、
そうだよね。
僕の好きなアイドルグループでですね、うん、そういうのやってるんですけども、うん、やっぱりみんな声を張らなかったら、
うん、
ボリュームを上げてもテンション上がらないです。
そうなんだ。
うん。
なるほどね。そして参加してみた感想ですが、残念ながら会場の曲の音量に負けてほぼ聞こえませんでした。
あ、そういうこと起こるのね。
まあ、まあ、そうですね。
100dB という情報に多少ビビっていましたが、子供のおもちゃ程度でした。一度 MC 中に森久保さんから、会場の BGM を消してみんなのストラップの音を聞かせて、せーので流そうという状況を作ってくださったのですが、それでやっと聞き取れるレベルでした。
あ、そうなんだ。
購入した自分としてはあまり活躍しなかったのは少し残念ですが、それでもコールをしたいと、声を届けたいというファンの思いを汲み取って形にしてくれたことは感謝すべきことだなと思います、
はい、
そして歌プリのライブにはコールが必要だなと再確認しました。11年の歌プリの歴史に残る思い出アイテムになりました。刻々と変化したコロナ禍の状況で有観客ライブを決行してくれたことに感謝しつつ、また完全な形でのライブが行われるようこれからも応援していきたいなと思います。また今回のライブで私たち観客は声は出せませんでしたが、歌のプリンス様マジラブキングタイムという、
キングダムですか、
ね、マジラブキングダムという、はい、3D モデルのキャラクターが1時間半、
はいはい、
全編ライブをしている画期的な映画があります、
はい、
こちらでコールと大歓声を浴びるプリンスたちが見られます。あの大人気アイドルユニットカルテットナイトの先輩たちより、はい、めちゃくちゃ格好よくアイドルのお仕事をされていますので、ぜひ一度配信サイトなど見てみてください。私は劇場に14回入国しました。入国とは劇場に行くことの意味。長々と失礼いたしました。これからも配信楽しみにしております。ということでトミーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやまあね、結果がどうあれやっぱ一番最初にそのこういうアイテムを作ったっていう歴史がやっぱ歌プレイは偉大ですよね。メットライフドームっていう会場もやっぱりね、ちょっと、あの、ドームって名前ついてますけど、うん、まあ、行ったことある人はわかると思うんですけど、あれほぼ屋外です
から、ね。そうですよね。
なるほど。
換気良すぎ問題ってのがありますもんね。
屋根がついてる屋外ですから、
ね、なるほど。そういう感じなんだね。
冬は地獄ですよ。
そう、夏は暑いし、冬は寒いっていう。
なるほどね。
あのね、まあ、埼玉西武ライオンズのホーム球場ですけど。
西武昔からそうだよね。
そうです
ね。あれ今、メットライフドームっていうのね、
そうですね。
そっか、比嘉君、じゃあ、なんか知ってる情報をお願いします。
まあ、これで言いますとですね、やっぱ声を、この機械ってのは画期的でございますよね。うんうん、で、僕なんかよくアイドルなんかに関しては、事前にアプリなんかで録音したものをネットにサーバー上げて、それを運営が使うみたいなのがあったりします。
へー。
あと、生誕祭っていう誕生日の時に、必ずこう、アンコールに口上をするんですよ。今日はなんとかちゃんの誕生日です、はい、わーみたいな。
口の上と書いてある
けどね。
はい、これがさっき言ったですね、恥ずかしがってる人の場合ですね、すごいボソボソ言うんで、みんな、あーみたいな。聞こえない、聞こえないし、なんか。
あとまあ本当、最近のライブだとまあ本当昔のニコニコのね、あった建物みたいですけど、うん、コメントが後ろに流れるみたいな。
あ、いいよね、それ。
なんか同時に、その、現地のライブと同時に、ネットでも一応、有料ライブ配信をしていて、うんうん、有料ライブ配信の人たちはコメントが打てるようになってて、そのコメントがリアルタイムでバックスクリーンに流れるようになってるみたいな。まあ結構アイドルマスターとかでもやってたので。
なるほど。工夫してますなぁ。
はい。
続いて、マッスル記者よりいただきました。熱文字の皆様、こんにちは。
こんにちは。
マッスルと申します。もし足富さんがいらっしゃるようでしたら、ぜひご意見を伺いたくメールをしました。
はい。
それは幼児向けのアーケードゲームの課金システムについてです。
はい。
皆さんは最近ゲームセンターで幼児に人気のあるゲームをご存知でしょうか？
最近の
は
ちょっと、
わかりませんね。我が家の5歳女児は、ポケットモンスターメザスタ、
はい。
バッチャプリマジ、
うん。
アイカツプラネット、といったいわゆるデータカード出す系のゲームが好きで、ショッピングセンターのゲームコーナーでよくねだられます。ワッチャップにまでこの間見たな、そういえば。
はい。
ワンプレイ100円ならとゲーム機の前に座りゲームを開始すると、プレイ中に何度も何度も追加で100円を入れてねと課金を迫られます。
言い方がちょっとあれです。
ざっくりとゲームのシステムを説明すると、アイカツとメザスタは100円でプレイ開始できますが、ゲーム終了後にトレーディングアイテムをもらうには追加で100円です。プリマジは基本プレイ200円で、最後にカードが1枚もらえます。そしてポケモンとプリマジはゲーム中にいろんなレアキャラやコスチュームが登場し、ゲットしたければその都度追加で100円を入れてねというシステムで、最終的にはワンプレイ中に500円ほどかかります。
はい、はい、はい。
子供が欲しがるレアで強いキラキラカードを手に入れるにはとにかく課金するしかないため、ワンプレイで何百円もむしり取られ貴族の遊びだなぁと感じます。自分自身が子供の頃はガンダムやドラゴンボールのカード出すが1枚20円でガチャしていた頃から考えるとなかなかの値段だなぁと思います。まあもちろん遊べるゲームの進化やカード自体の作りの良さを考えると当然かもしれませんが、プリティシリーズやアイカツに造形の深い足富さんに、幼児向けアーケードゲームのこれまでとこれからについてのお話が聞いてみたいです。ということで、マッスル記者ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。まあ、今まさに出てきたプリマジは、うん、その、まあ、タカラトミーの、まあ、プリティシリーズというずっと続いているシリーズの、まあ、最新作、
うん、
今アニメもゲームもやってるんですけど、うん、これの2個前、プリパラは、うん、まさに僕課金、してて、
うん、
まあ、ゲームも完全にプレイしてたので、
完全に、
はい、ね、完全にやってました。その時もまあ、その時はでも最初初回は100円かけて、
うん、
まあ、リズムゲームみたいなものを遊んで、うん、基準点をクリアしたらコーデアイテムが1個もらえます。印刷されて出てくる。
うんうんうん、
で、さらにこっから100円ごとに1枚もう1個コーデもらえますみたいなことなんですよ。追加で買うことができるみたいな。 あのリズムゲームをプレイしなくても。
はいはいはい、はい。あ、なるほど。そうなんだ。はい、
それが最大 5まで。
え？
なんで、ワンプレイで600円ぐらいかかるのかな、多分。だから、コーデアイテムが。
それ、ただのコーデを買う機会じゃん。
まあ、そう、追加の分はそうですね。コーデを揃えたいから100円入れてるみたいな。一応、プリパラも、2、3ヶ月に1回ぐらい、コーデ第1弾、第2弾って言って、新しいコーデが追加されてくるんです
よ。永遠に買い続けないといけない。
だから、コーデが追加、10月1日から、第4弾始まりますってなったら、うん、僕は、その、原宿にあるプリズムストーンっていう、プリティシリーズの公式ショップ行って、うん、そこにもへばりついて、最悪平日だったんで、ね、大人だけど、
ね、ワンプレイ。子供もいるの、原宿に。
まあ、たまに、やっぱり、親子連れの方とかいますけど、あまあ、一応、台数はそれぞれ揃ってるし、うん、まあ、一応みんなわきまえてやってる
ので。迷惑かかんないように。
はい。もう、誰もいなかったらもう脇目も振らず。もう、ワンプレイ600円ぐらい
かかって。確かになんか足止めアルバムみたいなの持ってたもんね。
はい。全部そのアルバムっていうか、カードケースみたいなのがあって、それにファイルしてて、あと公式ホームページにも、コーデ一覧っていうのが印刷できる
ん
で。い
や、もうそれ全部揃えたくなっちゃうじゃん。
それを印刷して、これ持ってたっけ持ってないっけってチェックするようにできてる。
やべえな、それ。
で、さっきジャンボカード出すの話題が出たんですけど、あれって確か裏技で、連続で買えば全部揃うってのあったじゃないですか。
うん、そうだったの？
確か、例えば全10種類のカードだったとしたら、10枚連続で買えば揃っちゃうっていう。
あー、なるほど。
なんかもう機材にセットするときに、ナンバー1から10までが順番に入ってるだけなので。
あー、親切
っていうらしいんですよ。
へー。
なんですけど、このプリパラとかの場合は完全ランダムなので、
その
何が手に入るか、本当にランダムなので、
やべえそれ。
もう課金すればするほど手に入る確率が上がる、じゃあ課金するしかない、しかないみたいな。
それでも子供にとったらもう終わりがないゲームになっちゃうよ、
まあ、そうなりますけどね、やっぱ、しかもコーデがそのバラバラのものもあるし、トップス、ボトムス、シューズ、アクセでワンセットのもの。ワンセット揃うやつもあるし、うん。やっぱ全部揃えたい子はやっぱ全部揃えるまでやっちゃうっていう。
学校で友達と交換
とか。交換とかもできます。交換もできますし。
いやー、すげえな。
結構だから、普通に今着せ替え人形の新しい服を買ってるみたいな感覚ではあったんですけど、でもやっぱり普通にゲームやってるって思うと、ワンプレイ5、600円って確かに高い。うん、
そうですよ。
そうだね。子供をゲーセンには連れていけないなと。
連れて行きたくないですよ。しかも、アニメ変わったらまた協定も変わっちゃうじゃないですか。
はい。
使えるならいいですけど、
そうだね、
昔だったらあれだったよね、家庭用のそういうカードイダムみたいなのあったら、ちょっとできたりしてよね。
あ、あります
ね。ベイの時とか。今はそういうないよね。
そうですね。プリティシリーズもその DS のゲームとかで手に入れたコーデは、うん、ゲームの QR コードを、協定にかざしたら、ゲーム内のアイテムが、その筐体の方でも使えるみたいなのあったんですけど、今回そのプリティシリーズがキラッとプリちゃんっていうのが1個前にあって、でキラッとプリちゃんの筐体ではプリパラとかのコーデが使えたんですけど、プリマジからもう互換性なくしたらしくて、
この互換性問題はね、もうテレビゲームのハードもそうですけど、本当にね、
結構これでプリちゃんまでプレイした人たちが結構おって思ってるらしいんですよね。あ、プリマジ続けようと思ったけど、そっか、プリちゃんまでのコーデ使えないのか。
だから、どこまで絞り取れるかレースになってんだね。
あと逆に言うと、大人からしたら、やめ時を見極めるタイミングでもありますから。あ、もう変わるからもう、ここで終わりみたいな。
うん、あ、なるほど。そういうこ
と、そういう考え方も言い訳の人がいますからね。う
ん、ああ、まあね、
うん。ただ、ね、親御さんからしたらたまったもんじゃない
ですか。どういうシステムに落ち着くかだよね、だから。でも、まあ、1回300円ぐらいまでが限界じゃない？
普通はそうですよね。
国さんの頃ってあった？もうプロ野球チップスぐらい。
いやだからガンダムカードみたいなの流行ってたよ。
ガンダムカードってどういうやつ？俺知らないん
だけど。だからプロ野球カードと同じ、なんかチップスみたいのになんかついてたのか、カードだけで売ってたのかって、俺ちょっとその辺曖昧、あんまり興味なかったから。
覚えてる？
プロ野球カードを集めてる人いましたけど、ガンダムカードは見たことないですね。
なんかあったよ。
え、それってモビルスーツ？それでも人？
いや、だからもう全部ランダム。 お袋に入ってて、それを切って開けるとカードが1枚入ってるんです。それがもうテレビで見たシーンをそのまま切ってるいろんなシーンとか、
あーなるほど。
多分もしかしたらキャラクター、うん、キャラクター、いや原画じゃなくてもうアニメの今で言うほらスクリーンショットだよ。
はいはいはい。
のみたいな感じだ。俺が見たやつはね。だからもしかするといっぱい貯めると、なんかアムロだけとかセイラさんだけとかってあったのかもしれない。その書き下ろしみたいな。はい、俺はあんまり興味なかったんだけど、友達はだから集めてて、やっぱりアルバムみたいなのがあるじゃない。それ用の。それをだから手に入れてて、俺はこれだけ溜まったとかってやってたやつは いっぱいいたよ。
へ
ぇ、俺はガンプラの方に行っちゃってたから。
カード
、うん、よくわからないみたいな感じだったよ、
ね。いや、ほんとガンダムってビジネス広げたんだね、
そうですよね。
多分ね。みんな欲しい、みんな欲しいだったから、それはあったんじゃない
かな。そうですね。
なるほど。
コレクション欲を刺激される。うん、かどうかで、多分ハマるかどうかですよね。
それさ、
本当に。
足止みはさ、
はい、
いくらぐらい使ったとか計算しちゃったことある？考えないようにしてる？
考えないようにしてる。
ってことは相当でしょ、当然これ。
ただ
相当使ってますよ、これ。
いや、本当にでも、コーデが切り替わるたびに、初日で揃えようって頑張ってたことがあるので、
うん、
ちょっと笑えない額かもしれないです、下手したら。
だってさ、足止みさあ、なんかゲーム実況でもさ、なんかもう今日は出るまで全部やりますみたいなやってたよね。
あれはだからいわゆるその今 の、 あのスマホゲームのガチャっていうやつですよね、うんうん、ガチャはもう本当に運だけなので、
あれでも結構やっぱシャレにならない額使ってたよね。
まあでもあれは今はまだマシなぐらいです。あの今いわゆる天井っていうやつがあるじゃないですか。あの
そうですね、
なんか300連あ10連ガチャを30回引いて出なかったら、なんか300連ガチャ引いた人だけ手に入るアイテムみたいなやつがあって、それと好きなカード交換できますってやつがあるんです。
ああ、救済があるんだ。
救済があるんですよ。昔はそれすらなかったんですよね、確か。スマホゲームって。
だから、確率10分の1でも、50回ぐらいやんないと出ないパターンもあった。
あ、もちろんそれはもうパチンコと一緒ですから。10連目、いきなり10連目で出ることもあるし、それは。
恐ろしいな。
今のやつは昔のものよりはるかにハマる確率って高いんだよ。
いや、やばいです。
それもだってギャンブル性がやっぱ強いんだよね。はい、昔はコレクション欲じゃないんだよ。組み合わせてこれが出ますよってなっちゃうと、ハマっちゃうともう足取られちゃうよね。
うん、
だってそれが面白いんだもん。っていう風になるよな。
うん、なるほどね。まあだから女の子、でもな、どうなんだろう。その辺はでも男の子より女の子の方がゲームにお金使っちゃいそうな気するよね。
あ、大人になった女性って結構使ってる人いますね。
いやいや、普通に小学生の女の子。
小学生ですか？そうです。
だからカツアゲっていう文化がないでしょ。
あー。なるほど、なるほど。
そうだよね。女の子がカツアゲしてるとこあんま見たことない。
聞いたこともない。聞いたこともないやつ。
うん。
いや、それあるでしょ。
だから男の子はお金持ってゲーセンっていうのがね、しないじゃないですか。高金額は。女の子ででき
ちゃう。ちっちゃい女の子の場合は、お父さんお願いがやっぱ強いじゃん。
まあ、パパ弱いな。
パパ弱いからな、この辺。それあるんじゃない？
比嘉さんお願いって言われたら。
言っちゃいますよ、もう。ちょっと待って、ATM、パパパパパみたいな感じで。
続きまして、デコ記者からいただきました。皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
何度目かのメールになります、デコです。今回は10月9日に東京ドームシティホールで開催された沢野博之さんのライブ。沢野博之 NZK。
あ、これヌジークですかね。
ヌジーク。
はい、沢野博之ヌジーク。
ヌジークって読むんだね。
はい。
沢野博之ヌジークライブ2021に参加してきましたのでご報告いたします。
はい。はい、
沢野博之さんといえば進撃の巨人やガンダムユニコーンなどアニメ好きの人ならおそらくどこかで必ず曲を聴いていると思うのですが、ライブで演奏された約20曲のうちほぼ半数がアニメに提供された曲でした。大変に盛り上がりました。今回のライブでは以下の作品の中から曲が披露されました。進撃の巨人、プロメア、アルドノアゼロ、銀河英雄伝説、86、そしてガンダムユニコーン。あー、これあのシーンで流れてたわーという曲のオンパレードでした。ライブ中はやはりコーレスはできなかったのですが、誰にでもできそうな簡単な振りをみんなでやってみたりと、今後コーレスができないライブはこうやって盛り上がっていくのかなとも思ったりしました。
振り付けが、
以上ご報告終わります。ごきげんようということで、デコ記者ありがとうございます。
ありがとうございます、デコさん。
やっ っぱり声出せないのか。
そうだね。
辛いなこれ、
うん。それでこれボーカルの曲もあったんですかね。だから声出せない。
多分そうです。あの、多分サーナさんのライブなんで、そのいわゆるその劇中曲っていうか、うん、BGM 的なものをメインとしつつ、たまにそのフィーチャリングボーカルの方がいる曲が ある場合にはその方に来ていただいて、まあ、実際に歌ってもらうみたいなのもあるっていうライブ。うんうん、だ僕がよく行ってるライブは、いわゆるその声優アーティストの方とか、うん、まあ、ボーカルがいるグループとかの、うん、まあ、が歌を歌うライブっていうのはよく行くんですけども、うんうんうん、こういうなんかその、いわゆる BGM をやるライブっていうのはあまり
僕
は。
当然だけどやっぱり生版オーケストラ
とか。もちろんそうですね、多分。この間も確かね、フリーがオーケストラコンサートやったとかでニュースになってましたけど、僕あんまりその、BGM のライブみたいなのあんま行ったことないんで。
なるほど。
そう。
今ね、行ってないの後悔して、
は
い、
逆にそっち行きたいけど、うん、
あの、ドラクエの、
はいはいはい。
杉山さんの特番っていうのがやってるんですよ、この週末に NHK でやって見ちゃったんですけど、やっぱりコンサート会場でみんな泣いちゃうらしいですよ、曲聞いて。
もうすぐ蘇っちゃうんですかね。
もうなんかずっと時20年ですか、行けたのになと思って、すごい後悔してて。
僕もその、多分 BGM 系のコンサートで唯一ぐらい行ったことあるのは、スーパーマリオ25周年記念ライブっていうのが昔あって、そのこのライブのためだけに結成されたなんかすごい音楽家の人たちの生バンドでそのマリオの BGM を演奏するみたいなのとかはすごい確かに感動しましたね。
国さんインスト大好きですけども。
大好きですね、あのアニメではそんなに数はない、コンサートっていうものは行ったことはないですけど、僕は CD 買って聞くのは、いわゆる声優さんが歌ってるものより BGM、うん、映画のものも基本的にそっちのものの方を好んで買ってます。
う
ん、今本当に売ってないんだよ、この前随分ここでも話したけど。で CD 自体もう扱ってませんっていうお店もすごい増えてきたんで、手に入れるの一苦労。
うん、
でも見つけてそれ手に入れて聴いてる時のあの感動ね、この曲やっぱ超クールっていうのありますよ。今ジョンウィックばっか聴いてますよ。もうあれを夜景を見ながら聴いてるとね、最高。
続きまして、あ、もう一通歌プリレコーディングボイスストラップの件で届きました、初投稿です。テゲムージーと申します。以前コール&レスポンスの件で取り上げていただいた歌プリレコーディングボイスストラップが我が家に到着しましたので、ご報告をと思いメールさせていただきます。
お、
さて以前の放送で取り上げていただいた通り、マジラブライブセブンスステージと銘打ち2020年4月に行われるはずだった歌プリライブの振り替え公演があるのですが、そちらに合わせて公式からレコーディングボイスストラップというグッズが発売されました。コロナ禍ということもあり、今回会場ではグッズの販売がないため通販での購入ということに相なりました。ですので事前にレコーディングを行い現場で使う形に統一されており、公式サイトの方でも事前に吹き込みをして使うようにとアナウンスがされております。
なるほど。
でこれさっきの方と一緒ですね。さて他のグッズとともにレコーディングボイスストラップが届いたわけですが、まず箱を開けて本品を見た感想としましては、お、大きいでした。直径9センチ。あ、さっきの人もやっぱ測ってましたね。
ああ、まあ、測りたくなる
じゃないんだ。10センチじゃないんだ。
9センチ。
9センチ。直径9センチ、厚さ 3.7 センチということだったので、まあさっきの方は大判焼きって言ってましたけど、想像以上の存在感。裏面を見ると小さなボタンが7つ。
うん、
ボタン7つなんだ。すごいね。結構複雑だね。
ですね。
まずレコーディングされている3種類の音を確認。電源ボタンを長押しすると本体表面に入っているライトが光ります。裏面にあるボタンの上に緑の小さなライトが灯ると電源がオンというで、オンであるという仕様ではありますが、本体がとにかく光るので電源がオンになるのはわかりやすいです。最初から3種類の音声が仕込まれているということだったのですが、1、キャーという声援、2、ヒューという指笛とか音と拍手、3、拍手。電源ボタンの横に3つずつ上下に並んだボタンの下3つが既存の音声が収録されているボタンでした。鳴らしてみると危惧していたよりははるかに音声は小さく普通に鳴らせるボタン。
これもさっき。
当初 110dB の予定で作られていたのですが、音が大きいのではないかという声があり、本品は 100dB への音量の調整が行われたようです。
あ、
デフォルト再生ボタンの3つを確認後、上部3つの再生、録音ボタンの確認。録音方法は簡単で、上部3つのボタンのうち1つを長押しし、すると緑に光っていた部分が赤く点滅します。そのボタンを押し続け、赤く光るライトの上にあるマイク部分に録音したい言葉を入れます。ボタンを押すのをやめると録音完了です。再生はそのボタンを押すと再生されます。 ここであることに気づきます。いえ、本当はずっと危惧していたのですが、本物が届き、その事実に直面したのです。それはこれどのタイミングで使うのということです。歌プリ曲もファンがコールするところがあるのですが、試してみたところ難易度はとても高く、多分ずれる。一人がコールを録音再生したところでドームという大きさなので聞こえない可能性も高く、コールに使うのはハードルが高そうな印象です、はい、デフォで入っている3種類の音は汎用性も高そうなので利用できそうですが、あとは推しの名前とアンコールという音声くらいの録音になるかなといった次第です。ということで、まあこういうね、でもグッズは発売してくれてありがとうということで、テゲムジ記者よりいただいております。
ありがとうございました。
実際使ってどうだったのかね、
確かにコールには難しいですよね。
そうだね、
タイミングもあるだし、リズムゲームみたいになっちゃいますから、
ね、本当にね、音ゲーとしてかなり難易度高いやつ。
そのうちこれ20個ぐらい並べてドラムセットみたいにして、こう、楽曲1個やるとか出てくる。
もう出てくるよ。スペースがね、スペースが。出てく
る。パッドみたいに
使う。そうそう
そう。小室哲也状態になって
そう。
続きまして、シーグル野々崎記者よりいただいております。
あ、シーグルさん。
前回朝記者から紹介されたときめきメモリアルアーケード。
わ、
これね、あの、ときメモのアーケード版があるっていう話したじゃないですか。うん、
はい。
で、ちょっと恥ずかしいみたいな。
はい。
プレイしたことがあります。
おぉ、勇者。
時はときめきメモリアル一作目の全盛期。
うわ。
上新電機の CD 売り場は、一棚すべてを同ゲームのキャラソンやドラマ CD が席巻し、これさえあれば10年は戦えると、コナミが真剣に考えていた頃の話です。
はぁ。ときメモのフィーバーの。
筐体は格闘ゲーム上のアップライトタイプ。はい、アップライトタイプってどういうやつ？
こういうやつですよ。こう、いかに床にあるんじゃなくて、こう、ちょっと斜めになって
る。あれか。はい。ちょっと、ボタンがあるテーブル、テーブルみたいになってて、はいはい、画面が斜めに、見やすい角度で。
そうだね。比較これ音声である
から。手でやってますよ、今。角度。恥ずかしい。
2択から3択の質疑を数問選択することでデートを進め、最終的には伝説の木の下で告白をするというものです。コントローラーの横にある発汗と心拍数を計測する、ときめきセンサーは、プレイヤーのときめきゲージとドキドキハートに反映されます。これは前回の紹介の通り、はい、そんな仕組みあったのっていう話がありましたよね。ただ、恐ろしいことにこのパラメーターは女の子に筒抜けになっているんです。
ずるいじゃん、それ。
つまり、今日は楽しかったねの質問に気軽に、僕も楽しかったよとは答えられないのです。
はぁ。
そのゲームに友人と二人で挑みました、
はい、
1年の夏休みに部活に行かなかったため、サッカー部をクビになった根性なしの私は長い髪の女の子に根性が足りないのかなとのコメントとともにあえなく振られてしまいます、はい、続いて私と違って超一流のときめき選手である友人の挑戦です、
はい、
彼が果敢にも挑んだ相手は当時赤い髪の悪魔と恐れられていた藤崎しおりさん。
おー、今でも恐れられてますよ。
メインじゃないですか。
画面いっぱいに彼女の赤い髪と可憐な立ち姿が映し出された瞬間、それまで平常心を装っていた友人のときめきゲージとドキドキハートが一気に跳ね上がります。
これ
やっぱ
オーディエンスにも見えちゃうんですよ、これ。
本当に好きな人じゃないと、するとおーとあたりにどよめきが広がります。
でしょうね。
やっぱそうなんだ。振り返ると無数のギャラリーが。
わ。
そうです。このゲームの恐ろしいところは、女の子だけでなく、ギャラリーにもパラメーターがダダ漏れなところなんです。その後、殺人コアラにビビらされながらも、ドキドキハートで丸分かり、巧みにゲージを操ってデートをこなし、ヘトヘトになりながら伝説の木の下でいざ告白。自分が告白するんだね、
うん。
神妙な表情を浮かべ、こちらを見つめる藤崎しおりさん。彼のゲージはどちらも振り切れんばかりの勢いで、ギャラリーも固唾を飲んで見守っている。ドキドキするわ。
みんな応援してますね。
挙句の果てには、大丈夫？落ち着いて、深呼吸して、と藤崎しおりさんに心配されるしまい。その後なんとか辛くも告白に成功した友人ですが、このゲームにはプライバシーもへったくれもありません。これが現代に普及しない理由ではないでしょうか。個室筐体だとなんだかもっととんでもないことになりそうです。以上、懐かしのゲーム筐体レポートでした。
いや、素晴らしい。
いや、いたわ、体験者。すごい。
しかもクリアしたモサもお友達に。
そうだ。あったんだ、都市伝説じゃなく。
いいっすね。アーケードゲームだから、やっぱ周りからも見えるっていうのが、やっぱ根っ ックといえばネックなのかなっていう。
でも見せた金も結構いますからね、逆に。ね、
見るのが、
人に。
見るのが面白いって人もいるし。
でも本当にときめいてないとダメって怖いね。
そうですね、確かに確かに。
怖いね。現実じゃん、
そ
ん
な。本当そうですよね。
嫌じゃん、
そのパラメータ見たらヤジとか飛ぶのかな。うん、お前の声は嘘だ。
そこ足りないで、藤崎さんみたいな。
足りないぞ。藤崎さん、騙されるなよ。
ディーディーですって。
いや、でも当時の最新鋭の技術じゃないですか。この発汗とかを多分計測するってことですもんね。こんなんあったんだよ。
オタクはやっぱ湿ってるからね。
基本的に上って言うんですからね。
確かに、自分はやってみたいけど見られるの恥ずかしいってゲームは確かに結構あるっちゃう。だって太鼓の達人だって昔は僕ちょっとやるの恥ずかしかったんですけど、なんか昔僕、あれとかどうだったんですかね、漫才のゲーム。
ああ、
ナイス突っ込む
やつ、ナイス突っ込む。
ナイス突っ込む、うん。あれって見てる側ってどうなんですかね。僕はやってる時すごい楽しかったんですけど、ね。
見てる側も応援するんじゃない、あのゲームだったら。
なんですかね。あの、人形にただ叩く、人形を、
ほらって突っ込む。
漫才のいいタイミングでただ叩くっていう、うん、ゲームなんで。
最近叩く突っ込みも減ってきてるからね。
そうですね。
時代ですね。うん、
ボーカロイドの件、ボカロちょっとついていけないっていう話をしてくれた、最近のね、ボカロ多い、はい、で、プロジェクト世界の話をね、まあ、結構いろんな人からメールもいただいたんですけども、はい、それと同様です、ミンミン記者よりいただいております。
ミンミンさん、
私もめちゃくちゃ詳しいというわけではないのですが、最近ハマっているゲームが初音ミク関連なので、それについてお話しさせてください。ちなみに私のボーカロイドとの出会いは小学生の頃、ハチさん、これは現米津玄水さん、
米津玄師さん、米津玄師
さん、
玄さん
がマテオリョシカを DS ゲーム、はい、動くメモ帳のネット投稿欄で見たのがきっかけでした。
へえ、は
い
は
い、すごいね、
マテオリョシカね、伝説の。
その後、ジンさん、自然の敵 P によるカゲロウプロジェクトのブームに直撃しています。
そうですね、アニメもありましたね。
さて、最近ハマってるゲームというのはスマホゲーム、プロジェクト世界カラフルステージ、フィーチャリング初音ミク、通称プロセカです。セガとカラフルパレットが運営しているボーカロイド楽曲で遊べるリズムゲームです。収録楽曲は流行初期の楽曲から最新楽曲まで幅広くありますが、ここ5年から10年くらいの新しめの人気楽曲が多い印象です。このゲームの収録曲を眺めていれば、最近の人気曲は大体把握できそうだと思われるので、ぜひ一度見てほしいです。
へー、
先日1周年で毎日楽曲追加キャンペーンがあったのですが、2016年くらいで知識が止まっている私は、そこで追加された曲の3分の1も知らない状態でしたので、最新の流行りを取り入れているのだろうと思われます。イベントごとに書き下ろされる楽曲も、今人気のあるボカロ P が起用されており、新曲をいち早く聴くことができます。さらに夜遊びの綾瀬さんやバンプオブチキンなど、ボカロに関わりのある J-POP アーティストの楽曲も収録されたので、ボカロ楽曲の定義を広く扱っているということもわかります。スマホゲームというと切っても切り離せないのが多くのキャラクターとガチャ要素ですが、プロセカも漏れなくその要素があります。プロセカには4人 ×5 チーム計20人のオリジナルキャラクターがおり、それぞれのストーリーと担当楽曲があります。バンド系、アイドル系、ストリート系、ミュージカル系、アングラ系と分かれており、担当楽曲をキャラクターを演じる声優が歌っています。ミクたちはというと、初音ミクがフューチャリング表記であることからも分かるように、ミクたち、バーチャルシンガーと呼ばれるキャラクターはオリジナルキャラクターを支える立場にいます。オリジナルキャラはそれぞれの悩みを抱える高校生たち、渋谷を舞台に同じ夢や悩みを抱える仲間たちや、ミクたちバーチャルシンガーとの出会いをきっかけに動き出す様が描かれます。ここで松崎さんの説、初音ミク女優説ともつながるのですが、これは松崎が以前初音ミクは女優だっていう、定義をしてたんですけどね、いろんな役を
こなせる
女優
ってことですね。
プロセカではそれぞれのチームにそれぞれのミクがいるんです、同じ初音ミクでも衣装や髪型、性格が異なります。アイドルチームには可愛らしい性格のミク、アングラチームには無口でボロボロの服を着たミクといったように、オリジナルキャラの心に寄り添うように作られています。ミクたちバーチャルシンガーはどんな曲でも歌える、どんな背景でも背負えるという部分が、このゲームを作っている人やプレイしている人たちの共通認識なのだろうと思いました。他にも声優さんの演じるオリジナルキャラがめっちゃ可愛かったり、好きな衣装を着せて 3DMV を見ることができたり、ほぼ毎日ゲーム内ライブを見ることができたり、リズムゲームの大会やオーケストラコンサートや 3DCG コンサートなど、ゲーム外イベントの気合の入りようがめっちゃすごかったり、語り足らないのですが、 一番追いやすそうなボーカロイドコンテンツだと思うので足富さんぜひ。長々と失礼いたしましたということで、ミンミン記者ありがとうございます。
いいですね。
プロセカ、
プロセカの噂には聞いてます。
うん、入る噂は一応、
まあ、リズムゲームなんで、うん、多分入りやすいですね。リズムゲームがそもそも好きなので、うん、あれですし、しかもそのこの曲もその声優さんが歌ってるバージョンと確かボーカロイドが歌ってるバージョンと2種類収録されてるとか、
うん、あ、そうなんだ、
だったりって聞いたことがある気がするんですけど、
うん、歌だとスマホにおけるメモリも結構食うんじゃないっていう心配があるんですよ。その辺音ゲーってどうなの、スマホの、ね、
いやでも食うんじゃないですか。でも結構
そこのデータはね、
うん、この間びっくりしたんですけど、あのシンデレラガールズスターライトステージっていう、うん、あのアイドルマスターのリズムゲームがもうできて5年以上経つ、
5年目な
ん
ですか、
5年ぐらい経つんですけど、はあ、あの 全部で僕半分ぐらいしか多分データあのダウンロードした後消さずに一応スマホに置いといてるんですけど、うんうん、その見たら10ギガ超えてたんですよ、ね。
はぁ結構な量だね。
でしょうね。
もちろん曲だけのデータじゃないですけど、まあ、曲はでも、そんなでも圧迫する方ではないと思うんですけどね。曲数はでも最近のリズムゲームってもう、なんか、曲数の基準がどんどん上がっていってる感じがして、もう何百曲収録が当たり前みたいな。まあ、しかもボーカロイドは元々の曲がね、いっぱいあるし、多分これからは無限に増えていくでしょうから。多分追いやすい、追うスピードとしても多分ちょうどいいのかもしれないですね。リズムゲームから入るっていうのは、はあ、全部聞く必要がないですから、ね。
あ、そうかそうか。
なんかだいたいワンプレイ2分ぐらい。
あ、そんぐらいだったらね、確かに。
で、興味のある曲はフルで聞いてみようみたいなこともできますし。
え、米津玄師さんって8から出てんの？
米津玄師さんはそうですね。もともと8という名前でボカロ P としては結構有名なところから。まあ、アーティストデビューで、まあ、本名の米津玄師 で、結構だからその知らない人はいるんですよね。結構ボカロ P 出身で今超売れっ子アーティストの人がいるんで、 それこそ夜遊びの綾瀬さんとかもですし、まあ、もちろん夜遊びから知った人の方がたくさんいるんでしょうけど、元をたどれば曲作りの原点実はボーカロイドにあったみたいな人結構いるっちゃいる。
バンプは？
バンプ僕でもよくわかんないですよ。でも
なんか楽曲提供とかしてんのかな。
でもなんかミクと関わりある曲昔やってた気がするんですよ。おぼろげですけど、うん、ありましたね。
国さんこの辺の言葉は聞いたことありますか。
言葉って
全然そうですよね、うんうん、
だから海外アーティストとあの初音ミクの共演
みたいなのはありそうだけど ね、
ありそうな気もしますけど、
あるんじゃ
ないですか。どうなんですかね。か
この辺ミック・ジャガーと初音ミクとかないの？親父のダジャレ、ダジャレコンボで。
ミック・ジャガー
なるほど。でも、やっぱりね、こういう詳しい人に聞いてみないとわかんない
んですね。
いや、なんかこう、ライブのレポートとか、うん、コール&レスポンス問題、まあ、あるいはボーカロイド、あと筐体ゲーム、うんうん、この辺のこと聞きたい人はね、ぜひ、足富に聞けのコーナーまでお願いいたします。
いつの間に。
ええ、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。